ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。8月5日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。さて本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナーワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は渋沢&カンパニー代表取締役兼コモンズ投信会長渋沢健さん、渋沢さんが考えるサステナビリティや資本主義と ESG 投資の真髄についてお話を伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG で、ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は住友商事理事、サステナビリティ推進部長加藤博さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワークです。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は渋沢&カンパニー代表取締役兼コモンズ投信会長渋沢健さんにお越しいただきました。渋沢さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
渋沢さんはアメリカの大学を卒業後、複数の投資銀行、そしてヘッジファンドでマーケットの業務に携わり、2001年に40歳で独立、そして渋沢&カンパニーを創業されました。現在はコモンズ投信会長をはじめ、経済同友会幹事、新しい資本主義実現会議有識者メンバーなど、様々な場で活躍されています。最近では新しい1万円札の肖像になった渋沢栄一の5代目の子孫でもいらっしゃるというところで、そういったこともいろいろ聞かれる機会、さらに増えてらっしゃるのかなと思うんですが、はい、渋沢さんいかがでしょうか。その新紙幣の顔になられた3人の方いらっしゃいますが、新しい時代に向けたサステナビリティの共通するメッセージをその3人の方から読み取ってらっしゃるというお話を伺ったんですが、まずはそこから伺っていてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。まあ、なかなかセレクションが素敵だなと思いましたのは、まあ、千円札が、北里、柴三郎さんですか、ライフサイエンス、医学ですよね。でそして、五千円札が、女性の活躍、津田梅子先生。でそして、一万円札が渋沢栄一のビジネスにつながるんですけども、まあ、旧紙幣を考えてみると、まあ、千円札、ライフサイエンスですね。ライフサイエンス、そして女性の活躍、で、それを実装させますっていうことは、まあ、これはイコール、私は、新しい令和の時代の、まあ、サステナビリティへのメッセージなんじゃないかなと。
はあ、なるほど。
はい、かなり勝手ながら。そういうことですね。そういうふうに解釈しました。
その知をどう社会に実装していくか、はい、そこはビジネスの力でできるところだというところですね。はい。はい。はい、そして、ぜひお伺いしたいのが、はい、その、渋沢栄一さん、日本の資本主義の父とされていらっしゃいますが、その論語とソロ版、記されたのは1916年ということで、はい、100年以上前になるんですけれども、うん、 この論語とソロ版という、こう相反するように見える二つを両立するというところは、まさにこれ ESG を実践するというところと考えが非常にこう共通していると思うんですが、このあたり
いかがでしょうか。そうですね。ESG というのは、サステイナブルなファイナンスの仕組み、考え方じゃないですか。ですからサステイナビリティですよね。で、論語とソロ版って考えるときに、その時代背景1916年って考えますと、実は日本が豊かになってた時代じゃないですか。けれども、このままじゃ、ちょっと先行きが怪しいぞという、そういう時代でもあったと思うんですよ。渋沢栄一の危機意識としては。で、その中で、もちろん、そのビジネスとして、利益を得ることは大切であるけれども、自分のことだけを考えていると、それはある意味で、サステナビリティにつながらない。自分のビジネスもつながらない。まだ、要するに、そろばんだけを見つめていると、どっかでつまずいてしまうかもしれないというのだと思うんですね。で、もちろん、論語だけを読んでいれば、もちろんそれもサステナブルではないので、両方も合わせることによってビジネスが自分たちのやってることを世間から世の中から信頼を高めることによってビジネスのサステナビリティがそこにあります、社会のサステナビリティがありますっていうことなので、かオアではなくてとアンド、ここがサステナビリティのために必要な大きなヒントがあるんじゃないかなと思ってますね。
渋沢さん、企業向けに SDGs や ESG のアドバイザーもなさってらっしゃるということなんですが、自分にも社会にもいい投資という言葉よく使われてらっしゃるのが印象的なんですけれども、渋沢さん考えてらっしゃる ESG 投資の真髄というのはどういったものなのか、まさに今触れていただいた部分でもあると思うんですが、改めていかがでしょうか。
これは実はコモンズ投資院で子ども向けセミナーセミナーでお金の使い方についてもお話しするんですけども、やはり自分のことって大切じゃないですか。かつ分かりやすいんですね。だからお金を使うこととか貯めることは自分のためなので、これは自分のためですね。 ME の ME ですけども、ですけどお子さんたちと話すときには寄付の話をするんですけども、
はい、
で小さいお子さんでも実は寄付の概念ってすぐ分かってくれて、つまり自分では何もできないんだけども、みんなと一緒に寄付すれば困ってってる人を助けることができるっていうことに気づくんですね。だからそれはM がくるっとひっくり返って W、We のお金の使い方になると思うんですよ。We のお金の使い方が分かると、お子さんたちにお伝えできるメッセージっていうのは、この中で素敵な会社がありますと。なぜなら、それは、お客さんが喜ぶような製品や、サービスを提供してますと。で、お客さんはありがとうって言って、で、それを購入しますと。で、会社ありがとうございますとお金を受け取るじゃないですか。で、お子さんから見ると、その会社っていうのは、自分のお父さんやお母さんみたいな大人たちが一生懸命働いてる場がそこにあって、でそして、会社は毎月どうもありがとうご苦労さんって言ってお給料を渡すわけですよね。で、お立ちありがとうございましたって、そういう意味でお金を受け取るっていうことじゃないですか。で、お金は社会に巡り回るもんだと。で、ポイントは、じゃあどうやってそれが巡り回ってるんですかっていうと、そこでは必ず存在してるものがあると思ってまして、で、それはさっきのどうもありがとうだと思うんですね。実はありがとうの連鎖によって、実はお金っていう社会に巡り回り、で、ありがとうが増えれば増えるほど喜びが増える。で、喜びが増えるってことは価値が高まる。で、その、価値を高まることを応援するのが投資なんだよという、そういう話ですね。もちろんこれは小さいお子さん向けの話なんですけども、価値の連鎖が広まれば広まるほど、世の中がサステイナブルになる。ありがとうが増える、喜びが増える。いいことしかないじゃないですか。そういうふうに考えると。
渋沢さんが立ち上げられたコモンズ投信では、ではその運用の根本に据えられている一番重要視している部分っていうのはどういったところなんでしょうか。
はい。我々はコモンズ30ファンドっていうのは、30っていうのは30年間持ち切るっていう意味じゃないんですけど、世代を超えるっていう意味の、1世代って30歳ぐらいって考えてますね。で、その中で今3800以上でしたっけ、上場企業がある中、30社に厳選投資するっていう、そういう取り組みやっておりまして、
はい、
我々の投資している30社、一つ一つがそれぞれのストーリー持っていて、ストーリーってそれぞれの価値創造のストーリーですよね。で、そのきちんと、腹落ちできるように、我々とそして企業との直接の対話、その対話の場を設けるってことはすごく大事だと思っています。
一方でですね、世界では今この貧富の差などによる分断が進んでいて、アメリカでは特に ESG に懐疑的な傾向というのも強まっている最中だと思うんですが、こういった状況を渋沢さんからどうご覧になっているかというところと、こ より良い明日というところを考える中で、これ解決していくような道、まあ分断の解決って、ちょっと非常に大きなテーマになってはしまうんですが、何か。
そうですね。ありますか。まず、貧富の格差が広まってるってことで事実なんですね。ということは、我々は気をつけなきゃいけないことっていうのは、物事を判断するときには、総額と平均だけで考えちゃいけないってことです。で、アメリカで今起こってる、まあ一部の州ですけども、ESG が違法になってると。じゃあなぜかなって考えたときに、一番最初 G が来たんです。順番としてはそうですよねと。ガバナンスがなければいいとやつもできませんと。けれども、もう一つの理由っていうのは、数値化しやすいんです。で、次に E が来た理由っていうのも、これもわかりやすくて、温暖化っていうのは本当にリアルな、地球規模の課題なんですね。まあ、だけど、その中で、そこ、温暖化っていうのは複雑ないろんな、要素があるんですけども、そこで温暖化ガスに、そこに、まあ、まず焦点当てて、それをその温暖化ガスも様々あるんですけど、それをすべて CO2 イクヴァレント、CO2 に、まあ、換算するわけですね。で、じゃあ S って考えるときに、じゃあそこで何を測るんですかっていうことが、あると思うんですね。まず、なかなか S の共通言語がなかったっていうことであります。はい、で、その中で期待しているところが2つありまして、1つはその S の共通言語は何かなと考えるときに、私今取り組んでいるのは、グローバルヘルスと言いまして、これは、まあ、世界のヘルスですけども、まあ、特に取り残されている途上国向けのちゃんと医療のアクセスがあるとか、そういうことをきちんとやりましょうと。日本では国民皆保険がありますけども、そういう国々はないとかですね。で、そこのところの格差をなるべく埋めるようにするっていうことがグローバルヘルス。で、二つ目のところが、我々が決めますと。あなたは ESG やってませんか？やってますか？という、そのような関係性が、できてたのが ESG。まあもちろん、株主なので、はい、そこでレバレッジがかかるって意味では、ESG を設計した方々はなかなか賢いやり方だと思うんです。ただ一方で、企業家から見ると、また非財務的部情報開示ですかという、そういう、まあ、もちろんちゃんときちんと真摯に、戦略的にやってる会社もいらっしゃいますけど、で、どちらかというとそういう関係性があるんですね。
はい、
で、このポスト ESG は何を指すかというと、実はインパクトっていう概念になりまして、インパクト投資です。はい、ポスト ESG に大事なことっていうのは、主導権を私持つべきっていうのは、企業だと思うんです。なぜかというと、価値を作ってるのは企業なんですね。で、投資家は価値作ってません。だから、ここが結構ポイントだと思っていて、そうすると、長年日本企業っていうのは、いろんなこう、ガバナンスが入ってきたときに、いやいや、それはわかるんです。株主は大事だ、わかるんですけど、我々は社員が大事だと思ってるんです。顧客が大事だと思ってるんです。社会です。環境です。みたいな、ナラティブ、言葉で説明するんですけど、あんまり聞き耳がなかったわけですから、資本市場から一般論として。で、その中で、このインパクトっていうことが数値化できて、それが通貨として換算できるようなものになれば、実は数値として表すことができればですね、我々の価値はこういう価値です。あなたたちどう思いますかと。だから、そういう意味では、インパクトっていう概念が、実は新しい資本主義実現会議の中で、2022年の6月に、そのグランドデザインが一番最初に、出たときに、そこで、そのインパクトっていう概念を、織り込むことができたんです。インパクトっていう概念は、まあ、日本っていうのはなんかこう、実は欧米に1週2週ぐらい遅れてるみたいな話あると思うんですけど、このインパクトっていう概念が、大企業、そして大手の金融機関が、それどういうこと、どういう意味っていうことで、真摯に向かい合ってるっていうのは、かなり実は日本って特徴をそこに出せてるんですね。だからそういう意味では全然私は遅れを取っていなくて、この2年間世界が、日本ってなんか面白いことやってるねっていう、という形でですね、いろんな意味で、この、関心が世界が高まってる、分野だと私は、実感してます。は
い。そしてぜひ最後にお伺いしたいのが、この日本企業が投資対象としてどのような点が魅力的か、逆にどういった点が課題かというところをお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
よく企業30年説って言うじゃないですか。だけどそれって間違いですよね。上場してる会社で150年近く、会社がたくさん存在するってことを考えると、そこで言いたいことっていうのは、企業30年説だって事業30年説と思うんですね。この日本企業がそういうふうに長く続けられたっていうことは、常にその時代環境の変化に事業を適用してできたと思うんです。だから長続きするっていうことを考えたときに、だからそこが実はその適用する、新しい時代に適用するっていうことが、日本の企業の上場企業だけじゃなくて、なぜこんな長寿企業多い国かって考えると、そこもあるんじゃないかと思うんですよね。 だからそのためには、やはり自分たちが大事と思っている価値はこれですってことを自ら出さないと、まあ本当にブレてしまって、自分たちのコアコンペテンツ、テクノロジー、まあそこが使えなくなって、そうすると廃れてしまうけども、だけど常にこう、時代に適応できることを発揮できれば、十分日本の会社って魅力があると思うんです。なかなかそれはインデックスだけ見てるとわからないと思うんですけども、個別銘柄のそれぞれのナラティブストーリー、どのようにこの会社が生まれた時から今の状態でこう進化してきたかっていうことを見るとですね、なかなか素敵なストーリーがそこにあると私は思うんですけどね。
なるほど。ありがとうございます。さあ今日は渋沢さんが考えるサステナビリティ、そして資本主義と ESG 投資の真髄についてお話し伺ってまいりました。渋沢さん、ここまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経。詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は住友商事理事サステナビリティ推進部長加藤博さんにお越しいただきました。加藤さん、よろしくお願いいたします。1919年設立の住友商事ですが、資源分野のみならずケーブルテレビや食品スーパーなど非資源分野も強い総合商社です。住友商事グループの経営理念、行動指針の原点には自利、利他、公私、一如という事業精神があるとお伺いしたんですが、これがどういった考え方なのか、まず伺えますでしょうか。
当社住友商事の経営理念、あるいはその行動指針の、まあ、ベースになっている、この、まあ、我々もその住友グループの一員としての、住友のその事業精神というのは結構やっぱりこの、入社してすぐに、まあ、新入社員というか、入ってきた会社、人間に対して、その住友事業精神では、まあ、まあ、教育というか、あるんですけど、おそらくその住友事業精神の一つで、この自利利他公私一如という言葉が、多分、わかんないですけど、私の感覚でいきますと、多分一番有名というか、社員がみんな心に刺さるというか、そういう言葉の一つなんじゃないかなと思います。で、これは、この住友の事業っていうのは、自分たちのこの住友の利益だけじゃなくてですね、国家とか社会、こういったものも、の利益も考えてやる、そういった意義のある事業じゃなきゃダメだと。まあ、こういったことの教えなんですよね。で、これってまさに今のサステナビリティの考え方そのもので、私30年ぐらい前に入社した人間なんでまだ古いんですけど、最近の人たちはもっとこれスッと入ってくると思うんですよね。自利他公私一如という言葉が。で、これがやっぱりその我々の事業の実はもうベーシックとして、もうサステナとかって言われる前から考え方というか、事業の考え方の中にこれって根付いてるっていうことからすると、非常に我々にとってアドバンテージというか、非常にこうベースとなっている考え方になってます、ね。
この自利利他っていうのは、自身が利益を持つっていうことと、そしてそれと同時に他人にも他にも利益を生むで、自利利他、公私一如って、公私っていうのはどういった部分なんでしょうか。
なので、まあ、社会のためといいますか、社会も利するような事業でなきゃいけないと。なので、まあ、ここでは、その住友の時ってのは国家っていうことを言ってるんですけども、国家あるいは社会も、に対しても利益ある。今で言うと、おそらくこれ環境価値とか社会価値とかっていうことの提供ということになるのかもしれないんですけど、こういったこともトータルで考えて事業を考えなきゃいかんということだと思いますね。
はい。続いてお伺いしたいのがですね、2019年に創立100周年のタイミングで策定されたコーポレートメッセージですね、はい、エンリッチングライフズエンドワールドという こういったコーポレートメッセージなんですが、こちらについても伺えますでしょうか。
はい。まあ、住友400年以上の歴史があるんですけど、住友商事は100年ちょっとでして、2019年にちょうど創立の100周年を迎えまして、今から5年ぐらい前ですね。
はい。
で、まあ、この時に、社内で一つ、その今までの我々が生きてきた100年を振り返り、これからの100年というのを考えようっていう、こういう大きなコンセプトの中で、まあ、ちょうど100年と22世紀に当たりますんで、その22世紀プロジェクトっていうのを立ち上げて、まあ、有志で、メンバーを集めて、どういったプロジェクトができるかとかいろいろ考えている中で、このコーポレートメッセージを打ち出そうということになったんですよね。で、このエンリーチングライブズ&ワールドっていうのは、この、我々のその事業線そのままなんですけど、まあ、健全な事業活動を通じて、社会や世界の人々の暮らしを豊かにしたいと。まあ、こういったことを、ま、誓ってやっていこうというふうな我々の誓いをお示しした言葉でして、今のこの我々のこの事業の、ま、根幹のなっている考え方になってますかね。
はい、はい。続いて住友商事のマテリアリティについてもお伺いしていきたいんですが、住友商事2017年にマテリアリティ策定されまして、2020年にはサスティナビリティ経営の高度化の一環として、6つの重要社会課題とそれに紐づく長期目標を設定されました。そして翌年には中期目標も設定されているというところで、そして今年の5月、このマテリアリティと重要社会課題を統合更新されて、はい、マテリアリティで掲げる気候変動問題の克服に向けて気候変動問題に対する方針の見直しも行ったというところなんですが、はい、この新たに策定されたマテリアリティについて伺えますでしょうか。
はい。今ご説明いただいた通りで、2017年というのはちょうど世の中で ESG あるいはサスナビリティの動きが出てきたぐらいの年かなと思います。我々のこのサスナビリティ推進部もこの2017年にできた部なんですけども、はい、これと同じタイミングで我々マテリアリティ、6つのマテリアリティを定めて、まあ事業でそれの意義ある、このマテリアリティにとって意義があるかということを基本的な考え方して、として、まあ進めてきたんですけど、で、その3年後にですね、まあさらにこの具体的に重要なこの世の中の社会課題というのをもうちょっと具体的に定めようということで、6つの重要社会課題というのをこれも定めて、で、この重要社会課題に対してはいくつかの目標を定めてですね、各営業部隊を中心にして、今まで事業をやってきたんですけど、別にこのマテリアリティとか重要社会課題って一回決めて終わりの話ではなくて、世の中の流れであるとかニーズに応じてこれを変えるべきだろうと。で、ちょうどこの4月に新しい新中期経営計画を策定するにあたってですね、この過去1年間ぐらいで議論してきまして、で、もう一度当社の価値創造っていうことを考えたときに何が本当に大事なのかと、こういう観点で、マテリアリティを見直しました。マテリアリティというのは、まあ、その当社が取り組むべきこの社会課題であって、中長期でこう果たすべきこのコミットメントだというところをしっかり明確に出して、この社会の課題、これを解決することで我々も持続的に成長していきたいねと、こういった思いを込めてマテリアリティを更新しました。なので、今のニーズ、あるいは我々がどういった社会課題の解決が、まあ、社会のために役に立ったかと、まあ、こういった観点で、見直したんですね。で、今回は6つのマテリアリティを設定したんですけど、すべてこの動詞にしまして、こうしていきたいんだっていうふうな意思を込めたいなということもあって、6つともこの動詞、今まではこう単語でポンポンポンって出してたんですけども、動詞にしました。で、1つ目は安心で豊かな暮らしを実現するっていうのは、これも先ほどのコーポレートメッセージそのままなんですけども、やっぱり我々のその、根幹に流れている我々の事業性質そのままということで、安心で豊かな暮らしを実現する。まあ、これ言っちゃうと全てが、それに当てはまってしまうんですけども、まあ、こういったもの1つ。それと、ここ今我々先行していろいろと取り組んでます気候変動問題に関しては非常に強い言葉なんですけど、気候変動問題を克服すると、あえてここに込めた思いというのは先ほどの自利利他行使一のに通じるのかもしれないんですけど、我々だけが気候変動問題に対して何かこう解決策とかではなくてですね、社会全体の、まあ、このカーボンニュートラル、社会のカーボンニュートラル化に何とか貢献してこの気候変動問題を克服したいと、ちょっと非常に強い言葉でなんですけども、こういった思いを今回ここに込めたのがこの気候変動問題を克服するですね。あるいは3つ目は自然資本を保全再生すると、これもまあ昨今のこの、まあ、自然資本がどんどん減少している、あるいは生物多様性、いろんなことで語られています。あるいはネイチャーポジティブにすべきだとか、いろんな動きの流れの中で、我々総合商社が何ができるのかということを改めてここで解いて、自分たちが何ができるのかということを打ち出していきたいということで、この自然資本を、まあ、保全再生するというのは3つ目に入れてます。で、4つ目は人権を尊重するっていう、これは今までもずっと我々として重要社会課題として掲げてたんですけども、これ引き続き、まあ、永遠のテーマでありますので掲げてる。 それと人材育成と D&A を推進する、あるいはガバナンスを維持強化すると、これちょっとどっちかというと社内の内向きな話ではありますけども、これも価値創造ということで見直す中において、この2つというのが大事だねということでこれも制定した。この6つをですね、我々の、マテリアリティとして新たに定めて、各々に中期目標、長期目標を掲げて今取り組んでいると、こんなことでございます。
はい、はい。そしてこういった価値観というのをどうステークホルダーの方と共有されているのかという部分についてもお伺いしていきたいんですが、住友商事は65カ国地域に128の拠点を展開し、900社近いグループ企業と8万人近い従業員を擁しています。様々な地域の人々や取引先、投資家と関わりながら事業活動を進めていらっしゃるわけですが、こうしたステークホルダーの方々との価値観の共有、そしてエンゲージメントというのはどうなさっているのか、どのような方法を取っているのかというところをぜひ伺えますか。また加藤さんご自身のお仕事についてもお伺いしたいのです。
はい。うち側の話なんですけど、サステナビリティ推進部のメンバーに話してる話がありまして、サステナビリティ推進部で非常に珍しい部で、いろいろなこの社外、あら社内のステークホルダーからいろんな声がやっぱり私どものところに入ってきます。こういった皆さんの声を聞いて、で、非常に大事なものに関してはマネジメントにお伝えする。あるいはその中でこれは必要だと思ったものは、会社の仕組みとして何かできないか、あるいは社内に浸透させることが必要なんじゃないかというふうな活動をするっていう、社内なり、この会社の中でですね、いろんな活動をするっていうふうな中でいろんな動くことも我々が推進していけますし、もう一つ、これを対外的に我々って発信するいろんな手段を持っていまして、いろんな媒体を通じて我々サステナビリティ推進部の人間が対外的に我々のサステナビリティの活動っていうのを対外的に説明する機会がある。これ両方見てるってあんまりこうコーポレートでなくてですね、我々のコーポレート部隊の中で。まさにそれがエンゲージメントかなと思ってまして、そういう意味ではそのエンゲージメント、会社にとってのいろんなステークホルダーとエンゲージメントの中で非常に大事な部署だよと、常にその辺を心がけてるってことでしょうか。で、ただまだ、まあ我々の考え方だよとか方針とか方向性、あるいは先ほどの自利利他方針中みたいな、この我々の中にあるものっていうのを、じゃあ 100% 外の皆さんにお伝えできているかどうかっていうと、ここはまだまだかと思ってますので、まあこのあたりも含めて、どういった形で、お伝えすることができるか、そのために社内をどうやって推進していく必要があるのか、まあこのあたりをトータルで今後ちょっと考えていきながら、さらにこれをレベルアップしていきたいというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。さあ、今回は住友商事の企業理念や今年5月に見直した新しいマテリアリティ、またステークホルダーと価値観を共有するための試みについてお話を伺いました。さあ、次回は気候変動、人権、社会貢献活動などの取り組みをお伺いします。加藤さん、ここまでありがとうございます。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済。見逃したくないあなたに日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ。1日15分で始める成長習慣。日経電子版、初めの1ヶ月無料。
最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方、日経電子版なら大丈夫。文字の大きさと行間を調整できるから、自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます。最新情報を快適にお届け、日経電子版。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z エンディングです。今日の前半は渋沢&カンパニー代表取締役兼コモンズ投信会長渋沢健さんに、渋沢さんが考えるサステナビリティや資本主義と ESG 投資の真髄についてお話を伺いました。そして後半では、住友商事理事サステナビリティ推進部長加藤博史さんに、住友商事の企業理念や今年5月に見直した新しいマテリアリティ、またステークホルダーと価値観を共有するための試みについてお話を伺いました。さあ、今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆりながお伝えいたしました。